鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今週のとっておきの一本はドキュメンタリー映画です。公開は12月19日から全国順次公開、関西の劇場では26日からということで、映画が好きな方なら誰もが知る20世紀最大の映画スターチャーリー・チャップリン。とても貧しい少年時代からアメリカを追放されてスイスで過ごした晩年まで、映画の神様チャップリンの本質に迫る作品、チャップリンというね、ドキュメンタリー映画です。チャップリンの家族、そしてチャップリンを敬愛する著名人たちが彼について語ります。監督はチャップリンの孫であるカルメン・チャップリン。彼女はもともと俳優で、この作品で長編監督デビューだそうです。さて、誰もがその名を知るチャーリー・チャップリンですが、彼のことをどれだけ知っているかといえば、私はね、ほとんど知らないんですよね。もちろん有名な方ですのでね、映画の神様ですからね、知らないことはないんですけれど、彼の映画も断片的なシーンはね、テレビとか他の、なんていうんですかね、雑誌とかそういうものでたくさん見ているんです。だから見た気になっていますけれども、正直言って一本通して見たのはライムライトくらいかもしれないなぁなんて今回思いましたけれどもね。1889年4月16日、ロンドンに生まれたチャップリン。その肩書きは俳優、脚本家、映画監督、そして世界の三大喜劇王の一人ということでね、超有名な方なんですが、人間の哀愁や社会風刺を含んだユーモラスな作風で世界中で人気を博しました。ヤマタカボをかぶってね、ちょびひげ、ちょっとこう外股ですかね、ドタ靴とステッキがトレードマークの放浪紳士に扮装して、移民や子供、女性や貧困者など弱い立場の人の視点で描いた作品を多く世に送り出しました。彼の両親はミュージックホールの芸人だったそうです。両親の離婚とお母さんの病気によって極めて貧しい子供時代を送ったそうです。で、9歳で本格的に舞台にデビューします。イギリスでですけれどもね。そして英国イギリス随一の劇団に入団して、一躍看板役者になります。もともとお母さんお父さんも芸人で、ご自分にもね、才能があったんでしょうね。天性のものがあったんでしょう。一躍看板役者になります。そしてその劇団がアメリカ巡業に出るわけですが、その巡業中にアメリカの映画会社と契約して、1914年にアメリカで映画俳優としてデビューします。そして数多くの短編に出演して監督も務めるようになって、ヒット作を連発して人気者になります。1921年初長編映画キッドという、作品が大ヒット。その後黄金狂時代、サーカス、街の日を制作。世界情勢が大戦へと向かう中、モダンタイムス、独裁者、殺人狂時代でね、もっとこう社会的なテーマを直接的に描いて、称賛されるんですけれども、同時に政治的な非難も浴びるようになってきます。赤狩りということでね、チャップリンへの向かい風が強くなる中、1952年アメリカを追放されることになります。というのも、ライムライトという作品を、プレミア上映するためにヨーロッパに渡るんですけれども、その時にアメリカへの再入国が拒否されるということでね、事実上、アメリカを追放されたことになるんですね。で、その後は家族で一家でスイスへ移住して、晩年を過ごすことになります。で、1972年アカデミー賞の特別賞、栄誉賞ですかね、を受賞して、20年ぶりにアメリカの地を踏んだということなんですが、 その後1977年12月25日、まあ、クリスマスの日ですよね、スイスの自宅で亡くなりました。88歳でした。というね、偉大な映画スターチャップリンの生涯を踏まえた上で今簡単にねご紹介しましたけれども、もっといろんなね、ことがあったんだと思うんですけれども、まあ、簡単にその生涯をこう今申し上げましたけれども、それを踏まえた上でのドキュメンタリーを見ると、まあ、語られていることがねスムーズに入ってきます。私もあまり知らないチャップリンのことでも、うん、なるほどなと、まあ、そのルーツからいろいろね、胸に染みてきました。で、主に家族が父のチャップリンについて語っているんですけれども、その中でもマイケル・チャップリンという人がいまして、この方、まあ、作家なんですが、この映画の監督カルメン・チャップリン監督のお父さんでもあるわけです。カルメン・チャップリンが孫ですのでね、そのチャップリンの4度目の結婚で亡くなるまで連れ添った妻ウーナという、ね、女性がいるんですが、この人との間に、まあ、チャップリンは、ね、8人の子供を設けているわけなんですが、その前の奥さんたちの間にも何人か子供がいるのでね、とっても子沢山なんですよね、チャップリン。びっくりしました。で、そのウーナとの間に8人の子供がいて、その長男がマイケル・チャップリンなんですが、まあ、このマイケルは大きすぎる存在の父からいつもこう逃げていたということなんですね。ご本人が語ってるんですが、で、まあ、11歳の時にニューヨークの王様という作品で父のチャップリンと共演をするんですが、まあ、野心のないマイケルは勉強嫌いで学業をおろそかにして、まあ、父のチャップリンの考える、まあ、理想の息子とは違ったんでしょうね。見放されてしまうんですって。で、家を飛び出して放浪の日々を送りながら、まあ、何をしても自分につきまとう父の名声と親の七光というねプレッシャー、それに悩むわけです。そして親子断絶を経てその関係を見つめ直すマイケルがこのドキュメンタリーの主な語り手となっています。その他チャップリン家からはクリストファー、ジェラルディン、ビクトリア、ジェーンなど、チャップリンの子供たちがいろいろ父について語っていくわけですが、いずれも、まあ、作家とか音楽家、俳優として、まあ、芸術方面で活躍してるんですよね。まあ、DNA っていう感じかななんて思いますけれども、で、この作品でチャップリンについて語られるさまざまなことの中でもキーワードはロマという言葉なんですね。ロマ人、チャップリンのルーツはロマという、ね、民族なんだという事実が語られます。ここでは何度も取り上げられます。このロマというのは私ね初耳だったんですけれども、以前はねジプシーって言われていたそうなんですが、主に中央ヨーロッパから東ヨーロッパに居住する、ま、インドの北部を起源とされる民族なんだそうです。で、9世紀頃にインドから移動して12世紀頃にヨーロッパに到達したとされる、まあ、何百年もかけてね、まあ、インドの北部から放浪しながらヨーロッパに到達したんですよね。で、ヨーロッパ全体では現在1000万人以上が各地に居住していると推定されるそうです。歴史的に放浪の生活が長く続いた民族であることから、まあ、異分子とみなされて差別や迫害の対象となることが多く、集団でキャンプ地、居住地を作ってね生活していることが多いそうです。このロマつながりでロマ人の役を演じた俳優のジョニー・デップや、ロマの人々をテーマにした作品を手掛けてきた映画監督トニー・ガトリフら、そんな各界のね著名人もマイケル・チャップリンについて語ってるんですが、その彼らの元をね、マイケルの長男が訪ねていってお話を聞いていくというね、そんなシーンもたくさんありました。そして本邦初公開となる家族が撮影したプライベートフィルムや貴重な記録映像を交えながら、作品に投影されるチャップリンの幼少期の記憶やユダヤ人、共産主義者のレッテルを貼られた人、そして放浪紳士に通じるロマの特徴や文化までをも 掘り下げる、ドキュメンタリーとなっています。1時間半程度の、ね、短い作品ながら満足感のあるドキュメンタリーです。まあ、チャーリーチャップリンを扱っているっていうね、それだけでもとってもね魅力を感じる、そんなドキュメンタリーなんですよね。12月19日から全国順次公開、そして関西は12月の26日からの上映となっています。興味のある方、劇場ねチェックして、ぜひご覧になっていただきたいと思います。鳥海美樹のとっておきシネマ、今週はドキュメンタリー映画チャップリンという、ね、作品をご紹介しました。ではまた来週。